こんにちは、遠藤和樹です。白石博和の有機体人事、博一さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、前回人事力養成講座経営に対話の場をということでね、やってきたダイジェストをやろうと思ったら全然ダイジェストにならず、ね、延長戦行きましょうと
冒頭で話しすぎちゃってごめんなさい。
いやいや、やっぱセミナーやった後だとね、どこからの角度でもね、話ができるなと思いましたけども。まあ、ということで、今日はですね、テーマとしては、まあ、有機体人事制度が何なのかというような話ね、制度と教育が統合された企業戦略であるというような話とかは前回しておりますので、ぜひね、聞いてない方はそちらも聞いていただきたいんですが、
はい。
その上で、教育っていうのは何なのかという定義を前回してくださったんですよね。
はい。
自らのパラダイムを転換することなんだと、
はい、
パラダイム転換とは具体に落とす何かみたいな話もしてくださいましたが、はい、そのために対話が必要なんだっていう話なんですけども、なんでよっていう話になると思うので、
うん、
ちょっとここのね、大きく空いた溝をですね、ちょっと今日は埋めていきたいなというふうに。
はい。前回、自分にとっての支配領域ですね、これを全体と呼ぶんであれば、この領域が、あ、ここまでなんだというふうに、なった時に行動が変わると。ね、外注さんになった途端に限界意識を持つという話しましたけど、これって、どうなったらなれるかというところなんですけど、これは、今言ったようにというか、それがそうなんですけど、自分で、あ、そっかっていうふうに気づいた時に、勝手に行動が変わると。いうところですよね。気づきにより発動するという表現をしましたけども、この自分で気づくということが重要で、その自分で気づくというところに対話という概念が必要になってくるということで、ですね。で、この対話というのは、自分と自己問答というのが言葉があるように、自分と自分が対話するというのももちろんこれはあるし、やらなくちゃいけないことだと思うんですけども、なかなか難しいというところもあると思うんですよね。で、もう一つは、組織なので、上司と部下による対話、社長と幹部による対話の中で、教えてもらった中から、自分で気づいていない気づきを、共感的に引き出してもらった時に、あ、そっかというふうに思えるシーンというのは、たくさんあると思うんですよね。
はいはい、はい。
で、その気づきを持って、今まで、これが自分の支配できる領域だと思ってないところも支配できるんだと、貢献できるんだというふうに思った時に、勝手に行動としては変わっていくと。いうのは、これが対話とつながるところで、対話による効果だというところをお話をさせてもらいましたと。
うん、うん。
ところですね。で、この対話ってじゃあどうやるのかっていうところは、いくつもやり方とかはその書籍等であるんでしょうけども、これが人事評価の各評価項目の設定とか、評価策定プロセスの中で、ここの部分ではこういう対話を行います。ここの部分ではこういう対話を行えて、社員さんから今まで聞いたことのないような発言が出たりしますというようなお話をさせていただいたと。そういうところですね。
うん。その中でですね、私すごく印象的だったのが、対話の重要性の話の時に、対話こそが自己否定を促して、
ええ、
で、ここで止まるのかなと思ったら、肯定できる自己を想像できるから、するかなっていう話をされた時に、うんうんええ、あ、そうか、自己否定だけしたらしんどいなと思ってたんですけど、うん、それによって肯定できる自己を想像する。
うん、
そういうことなのね、というのが。でもこれが対話で醸成されるのかっていうのが、
うん、
まあちょっとその辺はわからないところも残ったんですけども、
うん、
この表現にはすごくなんかこうすごいざわざわする表現だなと思って、印象的でしたね。
これは私もいくつも経験して今に至るんですけども、自分の発想とか考え方のなんか程度の低さというか、いうのが、身に染めて分かって、どこまで自分はバカな発想とか考え方しかできなかったんだっていうのが、これは一つの自己否定ですよね。で、自己否定っていうと、世の中一般にこれ漢字自体も否定って書いてるんで、自分を全否定したら、もう自分がいなくなっちゃうんじゃないかというふうにね、思ってしまう。一種の自虐視感的なものになってしまうんですけど、この自己否定する目的は何かというと、やっぱり成長というのが常に念頭にあるわけなんですけども、やっぱりこう日々成長、年を追うごとに成長していかないといけないわけじゃないですか。 で、その時に自分のこれまで固執していた考え方を否定するとどうなるかというと、全く無になるんじゃなくて、手放すから新たなものをつかめるわけですよね。それがより高い、発想のものの考え方であったり価値観であるとしたらですよ、自己否定したことが、もっと自分が自分で尊敬できる自分になれるための近道ですよね。直線というか、そのために自分を否定するんだというふうになれば、人はその自己否定に積極的になれるんだと思うんですよね。で、これはなかなか難しいので、上司と部下間であったりとか、私なんかも入らせてもらったりして、そういう対話とかは何かとか、自己否定っていうのは何かとか、どういうふうに否定していくのかとか、長所短所というのを、これを受け止めていくためにはどうすればいいのかとか、そういったことが、まあ具体的には必要になってくると思いますけども、そのあたりのことを、そういう言葉で表現をさせてもらったということですね。
いう中で言うと、じゃあそういった対話をね、したいなと思ったらですよ、白石さんがおっしゃられてたのが、対話を行う手段が有機対人事制度であるって言ったんで、
そうです。
なんか頭の中がね、ひっくり返っちゃって、つまり、ちょっと待って、どういうことですか、これは。
だから、この有機対人事を使ってですよ、対話を行っていくというのが一つの人事制度を入れる目的であって、これは例えばですよ、社長が掲げている企業理念を社員さんに共有して落とし込むという行為をするために、この有機対人事制度を使うということで、これは会社の伝統的な考え方を社員さんと共有するということは、社員さんにとってはものすごく器がでっかい考え方を教えてもらうということなので、一つこれ自己否定ができるきっかけでもあるんですよね。具体的に言うと、人事理念の策定の中でそういう対話が行われたりとかいうこと。
じゃあちょっとバカな質問ですけども、うまいこと対話をしないで有機対人事制度を導入する方法はないんですかっていうのは存在し得ないわけですね。
そうですね。まあ、それとありますけど、人事制度を導入して社員のやる気を引き出そうみたいなね、そういう、
コピーよくね、見ますよね、タクシーとか乗ってるとね。
なので、なのでっていう結論づいたことは言えませんけど、この対話を行うための覚悟を相互で決めてもらって、対話を行っていこうと、社員に踏み込むっていうことは自分に踏み込んでいくっていうことですからね。その覚悟を決めて行うためのきっかけが、この有機対人事制度であって、やる気を出させるのは社長であって、で、本当にやる気を出させるのは、対峙している社員さんですね。
自分自身であって
、それをどうやって引き出していくかっていうのは、これ、個人個人によってまた異なってきますからね。会社の問題とか状況とかによって。それを行っていくためのツールであるわけですから、これを入れればやる気が出る、会社が儲かる、売上は上がれる、なんていう短絡的なことは、できないことは明確なのになっていつも思うんですけど、
ね。思いながら広告を見てるわけですね。そんな中ですけれども、ちょっと最後にギュッと対話とはで何なんでしょうかという話も最後したいなと思うんですが。
はい。そうですね。対話と、これは対話というのが今から重要な概念になってきて、それに相対する概念がディベートですよというのを改めてお伝えさせていただきます。
ダイアローグとディベートみたいなところですかね。はい、
で、ディベートの方が我々が染みついた概念ですので分かりやすいんですけど、自分の意見の正当性を相手に主張しようとするスタンスのことをディベートですよと。相手をいかに屈服させるか、論破するか。ね、ファイティングポーズで論破させるか、論破させた方が勝ち、勝ち負けがはっきりしてるというの。これ、この土壌で戦おうとするのが議論。ですよね、
この間 YouTube で橋本弁護士と政党の神谷さんかな、党首が思いっきりバチバチのディベートをしてました、ね。二項対立バチバチでも議論になっとないぞみたいな感じでしたけど、
それですね、アメリカの大統領選挙とかね、あれは、まあ、一つのやり方ではありますけども、価値創造には向かないと。で、価値創造をやっていくにはどうしたらいいかというと、これは自分の新たな気づきを築くためにも必要なんですけど、対話、ダイアローグということで、このダイアローグの定義というのは、双方が、まあ、例えば1対1であれば、双方がお互いの意見を受け入れ合い、相互協力によって新たな価値を創造しようとするスタンスのことをダイアローグと言いますと。
ここまで定義があるんですね。
A さんと B さんがいたら、A さん一人では成し得ない価値、B さん一人では成し得ない価値を A さんと B さんと二人がいるからこそ想像できる価値を お互い想像しようねと協力してというのがダイアローグということですね。で、これは割と厳しい検証ポイントもあってですね。
ほうほうほう。
普通ヒューマニティチックな、お互い慰め合えたらいいねっていう感じで終わると思うんですけども、
うんうん、
人事制度でいくと、人事委員会でメンバーが集まるからこそ、このメンバー全員、一人一人では気づけ得なかった制度、今の会社の現状の問題を踏まえた制度が出来上がるかどうかっていうところが一つの検証ポイントですので、それができたかどうかというところを厳しく検証するという、し合うという意味で、この対話というのも、そういう意味では、新たな価値が想像できたかという検証がなされるかどうかっていうところがあるので、割と難しいところなんですよね。
そう、まあ、そういう意味で言うと自社の問題に踏み込んでいくので、結果的にさっき冒頭にあったような対話の中で自己否定を伴うっていうようなシーンも当然起きてくるわけですもんね。そういう意味で厳しさっていうのはあるのかなと思ったんですけど、そんな受け止めでいいんですかね。
はい。で、この厳しさっていうのも、自己否定を相互でし合う目的が、これは絶対忘れてはならないんですけども、新たな尊敬できる自分を見つけるためであったり、新たな今までにない組織を作り上げるために、相互で否定し合うということですね。この点を間違えると、なんか悲しいねっていうような意見交換にしかならないので、
そうですね。どんどんなんか暗い空気になっていく。
うん、そう。どんどんそれこそやる気が出るっていうかね、明るい未来が見えてくるっていうような、結果になるような人事制度がそこで構築されるのかっていうところが主要な、なんとか検証ポイントだと思いますね。
いうことですね。なので、対話がディベートではなく、対話が重要ですよと。
はい。
いうようなお話で、本来であればここから具体的なね。
そうですね。ここまではぼやっとしてるんで、じゃあどこで、どのシーンでどんな対話ができて、例えば今まで結果としてどんな結果が生まれたのかみたいなのを一つ一つご紹介させていただいたというのがセミナーなんですけど、またここで時間が来ましたかね。
そうですね。時間来ましたし、一旦今日はね、ダイアログ、対話っていうのが何なのかっていうところまででしたんでね。このあたりで終わりたいと思いますが。あ、そうそう、あと普通の生き方における、BSPL の考え方と、
はい。
有機体を取り入れた、その道で生きている人の、生き方の BSPL の捉え方の比較表みたいなのが出てきたんですけど、あれもめちゃくちゃ面白かったんでね、ちょっと話もどっかでしたいんですが、これ口頭でやるの不可能な話に気がするんで、やっぱり動画も必要になってきますのでね、ちょっとまたやり方等々考えていきましょうかね。
ですね。
というところですね。ぜひ皆様の方からもちょっとこういった話聞きたい等々ありましたら質問を寄せていただけたらと思います。しおりさん、最後何かありますか？
はい。いや、もう今、遠藤さんまとめてもらったように、どうしても我々は、特にサラリーマンは、会社に自分が支配されているというふうな見方で人生を生きてるんですけど、これってある意味こう、なんていうか、自分の人生は自分が主人公なのに、どこか会社に支配されてるというふうに思い込んでしまってるので、事実そうなるというようなところがあるんですけども、これを取っ払って、むしろ会社を自分の人生の中に取り込む、そういう生き方ができた方が楽しいし、うん、それこそ主体的になれるしね、そういうのを本当のやる気というんじゃないかなというふうに思ってて、これは、我が社自体もそうなんですけど、そういう人材で溢れる人事制度というのはいかにあるべきかというのをずっと検討しているところですので、これまた皆さんにまたゆっくり聞いていただきたいなというふうに思います。
ですね。そういった生き方がしたい社員さんとそういった生き方をしてほしいと望んでいる経営者が揃ってね、できることでもあるのでね。その辺共感する方はぜひまたいろいろお問い合わせいただく。わかりませんけど、いただけたらと思います。ということで終わりましょう。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。